理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第561回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初に忘れないうちにお知らせを言っておくと。
お知らせ、はい、はい、何でしょう。
私、友人と一緒に趣味で科学 T シャツっていうのを売ってます。
そんな趣味があるんですか。
そうなんですよ。科学 T シャツを、私は店番しかいつもしてないんですけど。
店番が趣味なんですか。
友人が科学 T シャツを作っていて、それをイベントとかで売るっていうのをやってまして、
はい、
それのお手伝いをいつもしています。
はい。
で、今回デザインフェスタっていうのと、クリエイターズマーケットというのに、行く予定になっています。
うん。
まあね、当日体調崩すとかがなければ、5月の18日19日デザインフェスタ、去年までと確か、時間が変わってるんじゃないかな。
うん、
前はね11時から夜7時までだったのが10時から6時になってんじゃないかな。
場所は18時ってことね。
そうで、場所は、東京ビッグサイトです。
はい。
でこれ多分両日います。
はい。
でクリエイターズマーケットっていうのが名古屋でありまして、
はい、
フリマとか呼ばれてるんですけど、こちらは実施が6月の22日23日です。なんですが、
はい、
いつもの調子で行くと私は22日の土曜日は終日いるんですが、23日は、名古屋のどこか観光を半日させてもらって、夕方から撤収しかいないっていうのがいつもの行動パターンになっていますので、はい、あの科学 T シャツは、お店は出てますけど、私がいるのは22日がメインですということです。
はい。
ご興味ある方は買いに来てくださいというか、あのお声掛けいただければ、ね、お話とかできるんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますって。私いないけど。
そうですね、香里さんはいないです。
そうです。
はい。
いいな名古屋。
そう、名古屋どこに行こうかなとちょっと思っています。で今日のお題なんですけれども、
はい、
ですね、科学系ポッドキャストの日っていうのが毎月ありまして、で、4月のお題が地球なんですよ。
うんうん。
で毎月10日までに配信しましょうねということになってるんですけれども、
はい、
今回というか今月は私は間に合わずに配信をしておりません。
はい。
追っかけで今日地球についてお話をしようと思っています。
10日までに。そもそも収録日自体がもう間に合ってないか。
もう間に合ってないですよ。
なるほど。
はい。いつもね月の最初の配信で、科学系ポッドキャストのお題の、テーマでお話をしてるんですけど、今回は、うん、間に合ってないというかずれてる感じで地球の話をしようと思っています。4月20何日にアースデーっていうのがあるんですよ。アースデーね。
地球デーってこと。
そうそうそうそう。
うん。
アースデー自体は22日の月曜日なんですけど、
あのこれは毎年22日なの。そう、毎年月曜日なの。
毎年、4月22日です。
今月は、今年はたまたま月曜日ってことね。
そうですね。
はい。
で、それに合わせていろんなイベントがあるっていうので、なんていうの、それに、ちなんでテーマを地球にしたそうなんですけど、
はい。
なんかね、私がこう地球のこと話すとそんなにアースデーっぽくないなって思ったのもあって。
なぜ？
なんかね、地球環境について考える日なんです。
はあ。
はい。で今日どんだけ地球のことを考える話になってるかは聞いてのお楽しみなんですけど、
はい
はい、いつもの通りね原稿も大して書いていない状態で、はい、取り掛かるので結果的にどうなるか何とも言えないんですが、は
い、着地点が見えてない感じ。
着地点見えてないんですよ。
なるほど。
はい。で今日話すのはね、地球の熱収支っていうのを話します。
地球の熱収支。
そう、地球温暖化って話をよくするじゃないですか。
はい。
地球が温暖化するってことはどういうことかっていうと、地上の温度が上がるってことだよね。
うん。地上温暖化。はい。
あ、そうそうそう。地上の温度が上がるにはどうしなきゃいけないかっていうと、入ってくる熱と出てくる熱のバランスが、入ってくる方が多くて出てくる方が少なくなれば温度は上がる。逆に出てくる方が多くなれば温度は下がる。
はい。
つまり熱収支を知らずに温暖化は語れないはず。
なるほど、語ってはいけないわけですね。
語ってはいけないっていうか、あの温暖化しているとか、寒冷化しているとかっていうけど、
うん、
地球全体で言えば地球の熱収支のバランスでそれは決まってるんだろうと、
うん、
今日寒くて明日暑いみたいなやつは地球の中のね、空気の動きとかそういうのでありますけれども、地球全体の話にするときには熱収支ですよということで、今日はね地球の熱収支のことについて話をします。
はい。
で、前もねどっかで話したと思うんですけど、地球が、まあ地球がっていうか地表ね、私たちが住んでいる地表があったかいというか、うん、このくらいの温度なのは太陽から熱をもらってるからです。
はい。
太陽の熱がね全部なくなってしまうと、地熱は多少ありますけれども、
うん、
まあマイナス200度よりも低くなっちゃうんじゃないかなと。
そんなに、
うん、で、太陽が、光というか、電磁波のエネルギーとして地球にこうエネルギーを分けてくれているんですけれども、
うん、
この太陽からやってきて地球が受け取るエネルギーはこれね、太陽定数っていうので調べていただくと、
太陽定数、
そうそう、太陽定数っていうのがあって、1平方メートルあたり、1平方メートルの平面ね、
はい、
が地球の、地表じゃなくて大気の外側にあったとすると、その平面が、太陽に直接向いているときには、1370ワットのエネルギーを受け取ってます。
1370ワット、
うん、1366と書いてあるのもありますけども、これが太陽定数です、
うん、これ待ってね、1平方メートルあたり、うん、これ、1時間にとかなんかそういう時間は、
あ、ワットはジュール、1秒あたりの、ジュールなので、1370ワットっていうのはもう、
もう
1秒あたりのエネルギーというか、
あの
もうそうなっています。
はい、
それを受け続けています。
はい、
皆さんが、例えば、ドライヤーで髪の毛を乾かすみたいな時には、うん、あの1キロワットのドライヤーとか、
うん、
だいたいね、電気製品1個で、1.5 キロワット要は1500ワットを超えるものはほとんどないです。
はい、
コンセントに挿していいの1500までって書いてあるんで、
うんうんうん、
一番まあ大きいのは、電子レンジの高出力タイプ、あとはドライヤー、あとは100ボルトにつなぐやつだとあんまないけど、200ボルトだと、エアコンとかがあります。で、1平方メートルで、ドライヤーが1個、賄えるぐらいのエネルギーが太陽から来ています。
うん。
で、太陽から見た地球の面積を掛け算すれば、地球全体が太陽から受け取るエネルギー量が分かりますよと。
はい、
これはですね、今見てるのは NHK 高校講座のサイトね、
うん、
だから高校の教科書は多分同じなんですけど、1.75×10⁴ キロワット、175兆キロワットです。すごい大きいってことが分かったと思います。
はい、
で、
はいはい、待ってよ、でも、だって太陽って、
はい、
まあ、地球から見たら一つの方向からしか来てないわけだから、うん、と地球の表面積全部でかけるわけじゃないよね。
いや、地球の表面積とか太陽から見た地球の面積、丸い、
じゃあまあ球と丸々の球体と考えた時の半分って考えちゃっていいわけね。
あ、そうです、そうです、あの
表面積としては、
そうです、だからで
それが1.75×10⁴なわけね。
そう、175兆キロワット。
はい。
これは全部ね。
はい。
赤道の方だと、面積あたりというかは、強いですけど、緯度が高くないにつれて一つの、ある面積あたりのエネルギーは減りますが、これはね、地球の外の換算ね。
はい。
で、ちなみに人間が使うエネルギーっていうのがあって。
はい。
これはね、ワットにあんまなってなくて、ワットになってないわけじゃないな。石油何トンってのが多くて、石油でいくと、133億トン、 1年間に使ってるらしいです。で、これを、ワットとかに比べ、比較できるように計算をすると、だいたい600エクサジュール。エクサジュールは1の18乗ジュールです。すごいたくさんだということが分かったと思いますが。
はい。
なんですが、これは1年間の消費量ね。
うん。
だから、これを、1秒に直さなきゃいけないわけ。1ワットは、1ジュール毎秒なんで。
うん、
で、やると、こっちを直すの大変なんで、この、だいたい600エクサジュール、600×10 の18乗ジュールっていうのが、さっきの太陽からのエネルギーがどのくらい、あったらこれが賄えるかっていうのを計算すると、
うん
うん、さっき太陽のから来るのは、175っていう話したよね。175兆って言いましたよね。
はい、10の14兆キロワット。
175兆キロワットで、この、600ぐらい割ってあげればいいわけですよ。
うん、
そうすると、だいたい、8000ぐらいなのかな ?7000 何本なのかな。で、平たく言うとですね、2時間です。太陽から来るエネルギーがすべて地球に降り注いでいる分がすべて使えるんだったら人間は、人間が使ってるエネルギーね、は1年分を2時間で補給できるってことになってます。
ほう。
はい。で、じゃあなんでエネルギーが足りないとか言ってるかって話を本編の方でしたいと思います。
エネルギーが足りない？
ほら、みんな電気が足りないとか言ってるじゃないですか。電気が高いとか。
あ、高いね。
うん。なので、その辺の話を本編でしてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで、太陽エネルギーがうまく使えれば、人類はこうエネルギーをうまくというか発電所とかそんな作らなくても大丈夫っていうのがあるんですけど、
うん、
ゴビ砂漠とかね、サハラ砂漠とかそういう砂漠に、太陽電池敷き詰められれば、とりあえず、世界の、需要と同じだけのエネルギーを生み出せるという計算にはなりますが、
はい、
そうも言ってられないんですよね。
うん、
で、どっちの話先にしようかな。まず、今、日本で太陽電池がたくさん、こう、太陽光パネルをたくさん敷き詰めれば、他の発電所いらないんじゃないか、説っていうのがあるんですけど。要は、エネルギーの発生量が足りるからっていうのがあるんですけど、それはそうもいかないっていう話を先にしましょう。
はい。
太陽からのエネルギーは膨大で、うまく使えば、皆さんが使っているエネルギーの多く、またはそれ以上のものを賄えるかもしれません。
うんうん、
けど、太陽は、晴れていても半日しか見えないよね。
うん、
日本だと冬だと短かったり、
うん、
っていうので、1日の半分しか電気が起きません。あとは、はい、曇っていたら地表に置いてある太陽電池を発電しません。
うん、
その上、いつ曇るか、いつこう晴れるかっていうのは分かっていそうで、なかなか予想がつかないっていうのが、正直なところです。
うん、
で、皆さんは、そんなこと言ったって、他の発電、石油を使う発電よりも太陽光の方がエコというか、地球に優しいじゃないかというふうに、おっしゃるかもしれませんが、電気は貯めておくのが結構大変です。
その場で使うんだったらいいけどってことね。
そうです、そうです。乾電池っていうのは、頑張るぞっていうのが中に入っていて、好きなだけ、使ってスイッチパチって切れば電気を止めておくことができますけれども、
うん、
あれは電池っていうものだからで、太陽電池の電池は発電したらその場で使ってもらわないと自分では貯めておかないのね。
ほう。
太陽電池って言ってるから、使う時だけ電気引っ張り出して、使わない時に放っておけばいい。それはいいんですけど、じゃあ、太陽電池で発電した分を使わなかったらどっかに取っておくかっていうと、そんなことはないんです。
うん、
なので、太陽電池で 発電しているものをその場で使う分には構わないですけど、例えばね、太陽電池で発電している量の方が多くなってしまったら、使う量よりもね、したら溢れちゃうじゃないですか、で溢れると大変なことになるんで、溢れないようにコントロールしなければいけません、
はい、
逆に、夜とか、曇りの日がたくさん続いた時には太陽電池もあんまりお仕事してくれません、でその時に、電気がなくてもいいんだったらいいんですけど、そういうわけにも皆さんいかないんで、その時に発電するものを、持ってないといけません。なので、太陽電池とか風力発電っていうのは、発電量はね、ある程度今効率が良くなったり、発電所をたくさん、太陽光発電の発電所ねを作ってるので、供給量は増えてるんですけど、ちょっとね気ままに発電をするので、使いたいっていう人の需要と合ってないっていうことが起きちゃいます。で、僕は地球に優しい生活をするから、太陽電池が発電している時だけしか電気を使わないっていう生活の仕方もあるかもしれませんけれども、多くの例えば工場とかね、あとは電車が動くとか、そういうものは、そういうわけにはいかずに、やっぱり、使いたい時に使いたい時だけ電気が使えるっていう、使い方をしたいわけ、日が暮れてきたから電車止まりますとか、曇ったんで、スローダウンしますってわけにいかない、あとは例えば太陽電池を作ってる工場があったとするじゃないですか。で、半導体工場っていうのは、順番にこう化学反応を起こしていって、作っていくっていう工程なんで、やっぱね、停電があるとまずいわけですよ。24時間必ず、電力が供給されるっていうのが大事で、もちろんね、じゃあ停電になったら、全部ダメになっちゃうのかっていうと、停電になったら自家発電を立ち上げて、そこである程度こう電気を供給しながら、困らないところまで作業を進めて、じわじわとこう電力消費を抑えていくとかっていうのをやります。で、以前ね、発電と配電の話をした時に、需要が大きくなるとどうなるかっていうと、水力発電所とか火力発電所の発電機を回す力が重くなるって話をしたと思うんですよ。で、その重さに耐えられないと発電機を回せなくなって、発電機を回せなくなると、発電機をね、逆向きに回ればモーターなので、発電機を回せなくなると電流が逆流してしまうとか、発電機を、いいタイミングで回せなくなると、他の発電所の負荷、要は重しになってしまうんで、僕もうダメですって時には、発電所を、配電網から切り離すんですっていうのをやるんですね、でもそうすると、火力発電とかでもうダメですってやつが、切ると他の人たちもいっぱいいっぱいになっちゃうから、っていうので、続けて発電所が止まってしまうっていうのが、北海道で起きたブラックアウトっていう現象で、逆に、発電量が多すぎると、今度は電圧が上がってしまったり周波数が上がってしまったりするってことが起こるんで、それを防ぐためには、あなたの分の、電気は買いませんって言って、発電やめてください、または発電止めます、止めますってか、受け入れをやめますって言って、止めなきゃいけないっていうのがあって、なかなかね、こう太陽光発電と需要を合わせるというのは大変なんですよ。で、話をずっと戻すと、ということは、例えば、日本だと多分ね、栃木県全部ぐらいに、太陽光発電のパネルを敷いて、で、とてつもない大きい蓄電池をくっつけてってやると年間の収支が合うようにはできるらしいんですけど、なんですが、その蓄電池を揃えるぐらいだったら発電所、火力発電所とか作っちゃった方が安いぐらいなんで、今のとこね、っていうのがあるので、なかなか太陽電池だけでうまくいかないなっていうのがあります。
なるほど、そうね、電気、太陽光だとすれば天気がいいときはみんな結局持ってんの一人だけじゃないから、太陽光発電のときは、みんながいっぱい蓄電できるからすごく余るし、
曇りの日発電
できるし、 曇りの日とかその天気が悪い時はみんなが発電できないから、
その地域みんな発電できないからね。
そうすると需要と供給がすごく偏る、偏るというかアンバランスになるわけね。
そうそう、
一個の家だけだったらどうにでもなるし、
そうな
る、他の地域も含めればあれだけど、
そうそうそう、
同じ地域に関しては同じになっちゃうわけか。
そうだ、気まぐれで発電する子がいるとなかなか大変で、
うん、
気まぐれで発電する子がいる分、配電とかあとは、発電所のコントロールも、考えなきゃいけなかったり、結局一つも発電がなくても皆さんが生きていけるだけの電気供給のものは持ってなきゃいけないから、
うん、
全体として設備にお金がかかるっていう話と、今は
そこだけに依存ができない分、
そう、
結局ゼロ、それがゼロだったとしても生きていけるだけのやつを用意しとかなきゃいけないしとなると、作った分は余剰になるっちゃ余剰になるのか。
そう、お金みたいにね貯めておければいいんですけど、
うん、
たまに、劇的に稼いでくる息子がいて、うん、でもプータローしてる時もあるっていう子がいると、うん、明日食べるご飯は、準備できるようにしなきゃいけないっていうのがあって、そこはなかなか大変なんです。でもう一個は太陽光発電は、将来的に全体的にこう石油の消費量を減らせるはずだから、
うん、
ちょっと補助金出しても買いましょうっていうのがあるんで、皆さんの電気料金に上乗せしている補助金分っていうのもあるんで、ちょっと高くなってます。というのが、太陽光、たくさんあるんだったら使えばいいじゃんに対する、答えになってるんですけど
ね。そうね、だから太陽がずっと安定的にあれば話は簡単だけどね。そう
なので、例えば、宇宙空間に太陽光パネルをたくさんつけた人工衛星を上げて、そいつはいつも昼間なところに、なるように地球の周りを回るようにするっていうことができるんで、そうやって、そこで電気を作って、その電気を地上に送ってっていう計画もあります。で、地上に送るときにはね、雲があってもそこを通せるっていう電磁波を使わなきゃいけないんですけど、ケーブルは繋いでおけないしっていう計画もあったりはします。で、何はともあれ、私たち人類は、太陽光発電だけではなくて、温度を保ってくれたり、あとは、植物がね光合成をして二酸化炭素を酸素に変えてくれたりっていうので、太陽光の恩恵、まあ太陽エネルギーの恩恵を受けてるわけですよ。
うん、
で、高校のね多分地学で習う、熱収集の話をちょっとしていこうと思っています。ここからね、ちょっと、なんていうの？ポッドキャスト向きじゃない、数字がいくつも出てくることになっちゃうんで、どうやって説明しようか迷いながら原稿をちゃんと作ってないっていうのがありまして、まずね、太陽からやってくる、太陽放射のエネルギーを100としましょう。
太陽からやってくる、地球に、が受け取るエネルギーってことね。
地球の大気の外からやってくるエネルギーが100とすると、
うん、
それが地表、地面にまで届くのはほぼ半分です。
それはその反射したりとかなくなるってこと？
まず大気や雲で反射されます。
はい。
っていうのと、地表面から反射されて、地表面からには吸収されないっていうのもあります。
うんうん、
あとは、大気や雲で吸収されるっていうのもあります。なので地表面に届くのは約半分、硬いこと言うと 49% ぐらい、はい、
もう硬いこと言わないの、
半分ぐらいね、
はい。
で、なので地表面は、太陽から、やってきた、エネルギーの半分ぐらいを地表面で受け取っています。
はい。
なので、これで地表が温まったり、光合成ができたりします、
うん、
でね、前もお話したと思うんですけど、赤道面では真上から来るけれども、
うん、
例えば北緯、60度になってしまうと、この角度が寝てくるんで、太陽に対してね、同じエネルギーを広い面積で受けることになります、
うん、はい、密度が下がるわけね。
そうです、
うん、
なので、地球の温まり方は、赤道がとても温まるけれども、
うん、
極 南極とか北極の方はあまり温まらないっていうふうになっています、
はい、
そのため、赤道があっちっちになるんですけど、地球にはね大気や、水あとは水蒸気みたいなものがあってこの循環によって赤道から、極地方に、エネルギーが送られるっていうのがあります。いいですか。
はい、
それが台風だったりね、季節風だったりするんですけど、
うん、
そんなのがあります。で、もう一つ今度、地表の話をしましょう。地表から、放射されるエネルギーは太陽が、送ってくるの100としようって話したじゃないですか、
うん、
そうすると地表からの放射は、実は100にあります。
ほ、
あと、放射ではなくて対流とか電動とか蒸発っていう直接伝わるのが30あります、うん、あと地表から、直接宇宙空間へ逃げていくのが12あります、
うん、
つまり合計144の、エネルギーが地表から外に、外にっていうか地表から発生されているという状態です、
はあ、
ちょっと問題あるよね、
はあ、
だって太陽から100しか来ないんだからね。
太陽から100しか来なくてしかも地表には届いてるのは50しかないわけでしょ。
そうそうそうそう。
だけど地表、まあ、いわゆる人間が生活してるところから、
うん、
そこから外に出るエネルギーが 140?144
で、これは何でかっていうと、
うん、
さっき言った、50は太陽光が直接地表にやってくるやつなんだけど、
うん、
雲とか大気から地表に伝わるっていうエネルギーもある、
ね、あーなるほどなるほどなるほど。
要は地表と大気の間で、行ったり来たりしてるのがあるの、
うんうんうん、
それを混ぜると、地表からの、出ていくのは144になっちゃうのね。つまり、49ほぼ50が太陽から直接やってきて、うん、95は大気から、受け取るっていうふうになってます、
うん、
で、地表の収支が144で出て、入ってくるのが9、49と95で144ね。で出ていくのが、地表面から、放射されて大気に伝わるのが102。これ後で戻ってきちゃうんだけど、うん、地球の外に出ていくのが12、
うん、
で、対流とか電動とか蒸発で直接伝わるのが30だから出ていくのも144、
うん、
ということで、
うん、
地表の温度っていうのは太陽からやってくる50の話49なんですけどと、大気から来る95っていうのが足されて地表の温度が決まってるわけ。そこまでいいですか。
はい、
ここでやっと地球温暖化の話が出てくるんですけど、まあ、地球温暖化って言っても、要は地上の温度がどうなってるかだよね、
うん、
で地表の温度はさっき言った太陽からやってくる49と大気からの95っていうのが収入になっています。で温室効果ガスっていうのは、
はい、
地表から放射した102から95戻ってくるっていうこの102と95の割合をほんのちょっと変えちゃうんです。
変え、ああはいはいはい、普段今は102だけどそれを、
あ、102は変わらないんだけど、大気からやってくる95っていうのが96とか97になっちゃうと、
うん、
地球の外に熱が出ていかなくなるわけ、
うん、
地球の外っていうか、あれね、地表と大気の中で、熱がこもっちゃうわけ、
うん、
そうすると温度が高くなる。逆に、地表からの放射が、大気から戻ってくる95が減ってくれば、温度が下がったり、あとは地表から直接放射される大気や雲に遮られずに、直接出ていくっていう12が多くなればそれはそれで、温度が下がるってことになっています。でね、
うん、
放射冷却って聞いたことあると思うんですよ。
はい、
放射冷却って何かっていうとこの
晴れてる日の翌日は寒い
違う、朝方、雲がなくて晴れていると気温がより下がるって話ね。
合ってんじゃない？
っていうか朝晴れてないといけないんだけどね、
うん、
なのでこれは さっき言った地表面から直接放射する熱量が多いんで、下がるわけ。あの、冷蔵庫でさ、物が冷えるってあんじゃん。
物が冷える、はい。冷蔵庫入れて、うん、まあ冷えるわな。
そうそう。飲み物とか食べ物入れとくと冷えるんだけど、
うん、
あれは、熱を、吸い取ってるわけではなくて、そこから出る熱を、返さないっていうか、外から熱を突っ込まないとどんどん冷えていくわけですよ。なんでかっていうと、物質の表面では、あったかいってことはね、原子が振動しているわけで、その振動が、空気とかに伝わって、熱伝導っていう形で、外に飛び出す。あとは、温度があるってことは、そこから、赤外線が出て、エネルギーが減っていく。だからどんどん冷えていくわけね。
うん、
それに対して、室温では、他の、ものから出ている赤外線の、エネルギーが入っていったり、空気の、ビュンビュン飛んでいる振動が、物に当たって温度をキープしたりして同じ温度になるんだけど、冷蔵庫の世の中だと、外よりも、冷蔵庫の庫内よりも高い、物体が入ると、その物体が、暴れてもみんな無視してるから、疲れちゃうというか冷えていっちゃうってことになります。という感じでですね、地球は、いろんなところで太陽から入ってくるものを、地表で受け取って、それを地表から放射しつつ、雲とかね、大気からもう一回戻ってくるっていう循環があって、気温が保たれているっていうのが、高校の地学で習う、地球の熱収支っていうところです。で、この温室効果っていうのは、さっき言った大気からの放射、地表から上がっていった放射の、がどれだけ、大気から地表にもう一回戻ってくるかというので、地表からの放射を熱として、受け取って、大気の温度が上がったり、または、それを反射して地表に戻したりするっていうのがあります。
はい。
で、一番大きい立役者は実は水蒸気で、
ん？
水蒸気が、温室効果ガスの最も、大きい役割を担っているんですよ。
はあ。
で、それに追加して二酸化炭素の気を、効果がどれぐらいかとか、他のガス、メタンガスがどれぐらいとかってのあるんですけど、変な話、その二酸化炭素が、その、何 ppm、100万分の、いくつみたいなものが少し上がっただけで、さっき言った大気からの戻ってくる放射の、95っていうのがほんの少し上がったりすると、地球の温度が、全体的に 0. 何度上がるとか、1度上がるとかっていう風になってきます。
うん、
で、なので、結構ね、センシティブではあるんですけど、絶対温度的に言うと、皆さんが暮らしているのは大体絶対温度でいくと300度ぐらいでしょ？マイナス270を、今の摂氏に足すから、大体300度ぐらいのところに生きてるんですけど、
うん、
その300度ぐらいのやつが、どれぐらい変動するかっていうところで、生きていて、で、今、人類が、映画を極めているこの100万年、数百万年の、時代は、まあまあ、気温は安定しているんですが、その昔は暑かったり寒かったりしてるんですよ。
うん。
なんだっけ、恐竜が死んでいったってのがあるじゃないですか。うん、地球の気候が変わって、隕石が落ちて、
うん、
地球が寒冷化して、
うん、
恐竜が住めなくなったっていうのがありますよね。
隕石が落ちて、
そうそう、
雲がもくもくと暑くなって、放射冷却が効かなくなって、違うな。
で、外からの、太陽からの、熱が入りにくくなって、
はい、
みたいなのがあるんですけど、
うん、
恐竜が、生きていた頃の時代かは、今よりもだいたい10度ぐらい高かったんじゃないかというふうに、過去のデータから、過去のデータというかね、化石やら何やらのデータから考えられていて、
うん、
二酸化炭素も、2000ppm、今 400ppm、だから100万分の400のはずなんですけど、
うん、
多分、今の5倍ぐらい二酸化炭素濃度が高い、2000ppm ぐらいで気温が10度ぐらい高かった。と考えられています。
はい、
はい、なので、まあ、温暖だったのね、
うん、
で、地球自体はこんなに温暖な時もあれば、全球凍結って言って、赤道まで全部凍ってしまうような時代もあって、
うん、
温度変化はとってもたくさんあるんですけど、うん、ゆっくりな温度変化だったら生物はついてきたわけ、
うん、
今もね生き残ってるわけじゃないですか、
うん、
恐竜は絶滅しちゃったけど、その時に、寒さに強かった、または、寒いところ生き延びられる、ように間に合って進化したものは生きていて、それが私たち哺乳類の先祖、ご先祖様だったりするんですけど、
はい、
というように、なんだろうな、地球に優しくっていうのがちょっと変だなって思ってるっていう話なんですよ。だから地球自体は10度とか20度とかこう変動があっても別にね、
うん、
死んじゃうわけじゃないんです。ただ、急に温度が変わると暮らしていきにくい動物や植物がたくさんいるっていう状況です、
うん、
ね、なんとなくこう、地球に優しくとか地球を守れっていう話はあるんですけど、
うん、
地球自体は案外タフ、
うんうん、
で、10度や20度温度が変わっても地球自体が壊れてしまうわけではありません、
はい、
一方でそこで暮らしにくい動物や植物は絶滅したり、もしかしたら繁栄するものもあるかもしれません、
うん、逆にね、
う
ん、
そうそうそうそう、
絶滅してくれたおかげで食べられない捕食者がいなくなるとかね、
そういうのもあるし、うん、今よりも涼しい方が、よく、繁殖できる。さっきも出ましたけど、うん、二酸化炭素濃度とか、酸素濃度とかも随分変わるので、
うん、
酸素の濃度が高いと昆虫が大きくなっても大丈夫だったりね、あの大きい、うん、トンボの化石とかって見たことないですか？
あれ結構目の前にいたらすっげえ怖いなと思った。
そう、酸素を、体の隅々まで送り届ける力っていうのが、私たちは肺と血液があるからいいんですけど、昆虫とかそれが弱いのね、
うん、
だから酸素濃度が、高いと大きくなっても大丈夫なんですけど、奥の方まであの酸素が行くんですけど、酸素濃度が今ぐらいだと、昆虫大きくなれないんですよ、ある程度から。
ほう。
っていうように、その時代時代温度や二酸化炭素、酸素の濃度に適した、動物っていうのが、繁栄する可能性は十分にあります。でもそれは人間ではないかもしれません。恐竜の時代が終わったように、人間の時代も温暖化で終わっていくのかもしれませんし、それを、なんていうの、食い止めるっていうのをどこまですべきかっていうのはなかなか難しいなと思っています。
うん、
昔ね、まだ地球の表面に酸素がほとんどない頃、シアノバクテリアという、光合成を始めた、微生物というか藻みたいなものがあって、
うん、
それが酸素を作りすぎたんで、海の中でに溶けていた鉄はその酸素と結びついて、海の底に沈んで鉄の鉱脈になり、
はい、
空気の中に酸素がたくさん出て、それが上空で紫外線に当たってオゾンになり、紫外線が地表に届かなくなり、要は地球の、表面の、何状況を一変させてしまったわけ、
うん、
多分、何千万年かけてね、
はい、
っていう、ようなことで、その人類っていうのはエネルギーを使いすぎて、地質学的にはほんの一瞬100万年とか200万年生きて滅んでいった生物になるのかもしれませんし、もしかしたら、これを乗り切るのかもしれない。で、ちなみに恐竜は、今よりも10度ぐらい高いところで寒くなって、死んでいったと考えられています。
はい
はい。なので、なんだろう、ジュラシックパークみたいなね、その昔の恐竜を復活させようみたいなのがあった時には、もしかしたら、熱帯の一番暑いとこじゃないとその恐竜は復活しても生きていけないかもしれないですね。
はい、
そうそう、みたいな感じで、地球の熱収支というのを考えた時に、人間がたくさんエネルギーを使ったから暖かくなるのではなくて、人間が二酸化炭素をたくさん出して濃くなると、先ほど言った、空中からというか、雲やね大気からの、戻ってくる放射熱が多くなるんで地表の温度が上がっちゃいます、
うん、
逆にほんのちょっとそこが変わるだけで地表の温度は変わって、うん、地球の表面は全球凍結っていう、赤道あたりでも海の表面が凍ってしまうぐらい冷たい時や、 恐竜が暮らしていた頃の今よりも平均気温が10度くらい高いというような、なんていうの変動を生き延びてきて、それに対応した生物が生き延びてきたというのが、今の地球で、これから、人間は滅ぶけど他の動物がなんとか生きてればいいかなって思うか、それとも、この人間が作った、温暖化がどんどん進むと多くの生物が急な変化に追いつけなくなって絶滅してしまうっていうのを危惧するのかもしれないし、その辺を含めてどう、考えるかというのを、皆さんの中でも考えていただきたいなと思っています。
はい
はい、
うん、
ちょっとねあれなんですよ、アースデーっぽくないなって思って、ちょっと外れて、配信をしてみました。
はい
はい、ということで今日この辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております、ここに行ってきたっていうお話や聞いてますだけのメッセージでも構いません。質問については、月に1回取り上げてお答えする回を作っています。皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合、メールアドレス lika@0438.jp rika@0438.jp の宛先までお願いします。また、そんないプロジェクトというグループで、運営しているウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のウェブサイトで、そんない理科の時間の番組一覧のページの右側にフォームがあります。そちらの、フォームから送っていただいても私たちにメールが届くようになっております。お好きな方をお使いください。
はい。
あとですね、私たちの番組ではメール一通一通に対して受け取りましたというお返事は書いておりませんので、ご了承くださいませ、一応ですねラジオネームを書いていただいた方は、その月に1回のメールの紹介の時にお名前を読み上げさせていただきますので、ちゃんと届いているかどうかはそこで確かめてみてください。毎月2回目の配信かなでメールの回をやっております。
はい
はい。また、そんないプロジェクトは複数の番組配信を行っておりまして、そんなことないっしょや、はい、そんない雑貨店という配信番組を配信しておりますので、そちらも興味があったら聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、audiobook.jp というプラットフォームで、有料の配信をしております。でこちらはですね、月額固定の、サブスクで、この番組が聞けるようになっておりまして、そちらにおまけの音源をつけています。
うん、
おまけの音源は、だいたいただの雑談でですね、理科っぽい話は本編でだいたいお話をしていて、有料版を聞いても知識が増えるとかはないっていう感じになっておりますのでご了承くださいませ。皆さんがね聞いてくれた時間に応じて私たちに報酬が入ることになっていますので、もし番組を応援してくださる方はオーディオブックで、この番組を聞いていただけると、嬉しいです。あとねオーディオブックたくさん本が音声読み上げで、生の声優さんが読み上げてるものとかも多いので、そちらにも、聞きどころたくさんありますのでそっちも見てみていただけるといいんじゃないかと思っています。
はい、はい、よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間第561回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。